イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。レインボーマジックのお時間です。この番組のお相手は私、シンガーソングライターイネコと
監督 P ケンジ
でお届けいたします。最後までごゆっくりお付き合いください。さて、いよいよ8月も終わり。
はい、
もう終わり。
終わりですね。
おしまい。
おしまいですね。
ね、皆様の夏はどんな夏でしたでしょうか。
はい、
意外とスカーッとね、こう真夏だぞピカーっていう日が少なかったですかね。
うん、そうですね。
まあ暑いんですけどね。
はい、
でも最近ではあれ、これは秋めいているのかなっていう、
うん、
そんな日もないですか。
もうね、夕方から夜にかけてだいぶね涼しくなってきたなと思ってますよ。
ちょっとこう昼間汗ばんだりなんかしていると、
うん、
夕方の、ま、夜の風がちょっと肌寒く感じたりね、
はいはいはいはい、
するようになってきました。
うん、
でもやっぱり昼間はなんだよ涼しくないのかよ。
なんか気温の高低差がね結構あったような感じですよね。昼間はすごく暑くて、
うん、まあ、特に関東地方になっちゃいますけど、いつも話題がね、
はい、
あの30度切ってる時もあるんですよ ね、 ね、最高気温が。ですがなんか湿度が高くて、
あ、そうだね、
息苦しい感じがね全然取れない。
はい、
まあ、今年は夏の初めに赤潮の匂い、
ありましたね、ありましたね、臭いやつね、
臭い、
うん、
臭い、何この臭さみたいな。
はい、
そんなにあの頃暑くなかったんだけど、
ね、
なんか涼しいから窓開けようかなっていうような陽気なのに臭くて。
普通ね、臭いのはね。
そんな8月の始まりでしたけれど、
はい、
まあ、いよいよ8月も終わりです。
うん、
監督は何をしていますか。
アルバム制作をやってます。
やってる。
今日もちょっとやったんだよ。うん、
本当に
本当本当。
なんか私内心年内は無理なんじゃないかな。
一応ね、私の人生をかけてやっておりますね。
もしかして年内無理ってことあるのかなってちょっと、
はい、
疑ってるんです。
疑ってるんですか。頑張ってますよ。うん、
まあ、そんなこんなで8月も終わりということで、
はい、
そろそろ新学期の準備をするね、お子様たち、
はい、
宿題は終わったかなみたいな。
ね、宿題終わらないね。きっと。
まあそういう意味ではね、大人になって、
うん、
宿題のない夏休みを過ごせるっていうのはいいことですね。
はい。
まあ子供がいると子供の宿題に追われるんですけどね。
工作とかね。
さて、2017年8月、今月の曲です。最終回になりますね。
はい、
アルバム「ライムライト」より「限りない優しさ」。ありにこがお菓子のかけら、毎日運んで繰り返し運び、生きるために歩いてる。大人になってささやかな生き方を忘れちゃって、辛い時には孤独でいるよ、でも大丈夫、一人じゃないよ。小さいものへのあの優しさを思い出したらわかるよ。温かい優しさを持ってると辛さを忘れるよ。たらぬものへのあのいたわりを思い出したらわかるよ。温かい優 ないの。さて1ヶ月にわたってお届けしてきました今月の曲、限りないの優しさということで、
はい、
サンバディ
サンバディ
ティーケンジ様の声が入ってるという、
サンバディ
せっかく咲いた花が雨と風に打たれ、けなげに散らずに力いっぱい夢中で咲いている。ティーケンジ10周年記念ということで、今年は結成10周年なんですけれども、その記念アルバム、サードアルバム、
はい、
10周年記念のサードアルバムを制作中ということで、
そういうことですね。
ただいまお届けしておりますのはセカンドアルバム、ライムライト、
はい、
そして10周年のファーストアルバムはオーバーチュアでした、
うんうんうん、
まだお手元にお持ちでない方はぜひお買い求めください。アルバムのお申し込みはこの番組へのお便り投稿宛先と同じです。いねこ.rainbow@gmail.com、あなたのご希望のアルバム名と枚数、そしてお届け先のご住所、そして電話番号を明記の上メールをください。お待ちしております。
監督と一緒
キュフリンココーナー、ちょっとリバーブがかかりすぎてた。
はい、
はい、
そうですね。まあ夏も終わりということで、
はい、
まあ、あの季節によってなんか感じる匂いってない、
うん、あ、ありますね、
うんうん、
はいはい。
例えばもう秋、これからも秋にどんどんなっていきますけれども、
うん、
なんかね、だんだん寒くなるにつれ、
はい、
なんかこう、何、ご家庭から匂ってくるあのシチューの香り。
シチューの香りって冬じゃない、
うん、あれ冬かね。俺も的には秋なんだけどね。
秋ですかね。なんかこう、うん、冬の雪が降ったらシチューにしようかなみたいな。
あ、うちで雪降ったらもう鍋ですから。うん、
あ、そっか。秋というとなんかこう香ばしい感じ、サンマ焼いたりとかさ。
あ、なるほどね。
うんうんうんうん。
なんかこうね、その日々生活してて、
はい、
そのね、その季節とかその時期ね、
はい、
春だね、炭素用シーズンだのっていう時の匂いとかね、
うんうんうんうん、
あとなんかこう今ねアロマとかもね。
アロマ
ありますからね、
はいはい、
いろんな建物に、ね、入るとそれぞれの匂いがしたり、
うん、
海外に行くとなんかその独特なその海外の香水だかその洗剤の匂いだかわからないんですが、街中がその匂いで香ってると、
うん、私もあんまり海外あちこち行ったことないんでわかんないんですけど、
うん、
ホノルル降りたらハワイの匂いがしてましたよ。
ハワイの匂い嗅いだことないんだけど、
なんかこう南国な感じ。
あ、
甘いですか？甘酸っぱい匂いです、
ね、あ、なるほどね。だから、うん、そういうのこう街中でね、ふっとこうアロマとかね嗅いだ瞬間に、
はい、
あ、なんかこう海外にいる時を思い出すみたいなね、なんか元気になっちゃうんだけど、うん。
ホノルルの記憶しかないな。
まあ海外じゃなくてもね、
うんうんうん、
例えば実家の匂いってあるじゃん。
ああ、ありますよね、そのお宅そのお宅の匂い、
うんうんうん
うん、
そういうのをこうなんか他の場所で嗅いだりなんかするとなんか記憶でね、ああ、なんか実家を思い出すとかね、ないですか？
ああ、実家と同じ匂いをよそで嗅いだことがない。あります？
あるある、なんかこれなんか落ち着くなって、あるある。
あります？
もうあるあるある。
ないな、実家の匂いは実家でしか嗅いだことがないですね。
うんうん
うん、
うん、なんかこう匂いによってこうね、日々の生活がこうふわってこう時折楽しくなっちゃったり、なんか
あのアロマもすごくいいなと思うんだけど、
うん、
今香りの害と書いて香害っていう問題もあるじゃん。
はいはいはい、はい、
こう臭い
あるねあるね。あ
の気持ち悪くなってくる感じ、
うんうん、
の匂い人がつけてる、特にその柔軟剤系の匂いとか、
はいはい、
まあ、昔から言われている香水の強い匂いとかの匂い酔いするタイプなんだけれども私は、
はいはい、
なんだけれどもこれすごい香りっていうのが、うん、そのいわゆるスパとかに行った時に、
はい、
受付からして、うん、あもうあいい香り
もう来ただけでこう元気になっちゃう感じ、癒される、
あれ何の匂いなんだろう、ヒノキとラベンダーが混ざったような、なんかこうあの匂いを再現したいなと思うんですけれども、あのいろんなところでアロマオイルとか売ってるので、
はい、
こう全部クンクンクンクン嗅ぎ分けるんですけど意外とないのよね。なんか謎でいつもこう聞いてみようかな、
うん、
この匂いずっと、うん、しかもほら家とかだったらさ、例えばお香を焚いたりとか、
はい、
あとオイルにこう刺しといて、
はい、
棒みたいなの、
うんうん、ありますね。
でも意外とずっと漂うって難しいと思うのね。
まあ確かにね、
うん、
あの匂いのコントロールってね難しくて、きつくなりすぎるとまたそれはそれで
気持ち悪くなっちゃうし、本当ほのかに香ってるのがずっと同じようにキープされてるってすごいなと思って、
うん、
これはどういうシステムでそうなっていて、
はいはい、
何の香りなのか聞こう聞こうと思ってまだ一回も聞けてない。
人に聞くの苦手だもんね。
聞くくらいなら知らないで帰るわ。まあ、監督もだって意外と、うん、匂いはダメじゃないですか。
ああね、本当ダメ、
うん。
匂いはもう本当にね、本屋に行くとねお腹痛くなるし、ビデオ屋行ったらねトイレ行きたくなるし、あともう電車乗ったらもう口押さえてないと乗ってらんないね俺。
臭くて周りが
臭くて臭くてで自分の匂いも気になるわけで、
うんうんうん、
もう朝夕お風呂入って、
うんうんうん、
隅々まで綺麗に洗って、
うん、
もう匂いを発しないように発しないように生活しております、
うんうん、
まあ、仕事柄ねサックスを教えているので、
うん、
まあ、密室なわけですよ。
あ、音の出るね楽器を演奏するスタジオとかそういうところっていうのは窓のない密室状態だから、
はい、そうですね、 いくらこうね換気扇とかね、
うん、
まあ、空気清浄機、まあ、回してたりもしますけれども、
うん、
やっぱりその長時間ねそこに滞在しているとね、
うん、
まあ、人間の、まあ、ほのかな香りがするわけで、
うんうん、
もうすごい気にしてますよ。
ああ先生臭いって言われたら嫌だもんね。
嫌だもんね。
確かに。
そうそうそうそう。
スタジオのマイクとか使うとマイクが臭い時あるからね。うわ臭い。
それはもうマイクに向かってね歌ってますからね。
あ、
まあ、消毒はねしてるんでしょうけれども長年のね。
蓄積されたものが取れてない時ってあって、あの匂いは半端なく臭いですからね。今マイクになったから、
うん、
ちょっとあれですけど、うん、安心してますけど、
まあ、臭くても自分のですからね。
まあ、臭くないですから私のマイクはね。
あ、なるほどね。
臭くないですから、
はい、
だけど本当、うん、カラオケボックスで臭かったことはないかな、
うん、
スタジオでね、
うん
うん、たまに臭いのに当たっちゃう時があってさ、
うん、
あれはたまんないね。
でもさ臭いと思いながらもう一回捨てみようと思う？
思わないです
。思わないの？怖いもの見たさみたいな。
あの子育てしてて、
はい、
我が子がまだちっちゃい時に、
うんうん、
臭いものが出たら、
うん、
もう一回嗅いでみようかなっていうのもありました。、まあ、
そりゃ我が子だからという
我が子だから。他人のが嫌です。まして大人が使ったであろうもの絶対嫌だ。
まあ他人のはね誰でも嫌だと思いますけれども
絶対嫌だ。もう私、うん、匂いで好きになるとか嫌いになるとかあると思う。
あ本当
人の好き嫌い。
あでもねあるかもしんない、
うん、
例えばほらシャンプーとかね、
うん、
こう同じものを使ってもその人の体臭と交わって、
うん、
なんか違う匂いになるよね。
同じ匂いにもならない、
ね、ならないよね絶対ね。
特に殿方とは同じにはならないですね、
うん、
女性同士はね同じシャンプー使ってて同じ髪から同じ香りがしてきた、うん、うちのと同じ匂いだっ ていうことはあるんですけど、うんうん、殿方の場合は何じゃらほいって、うん、同じの使ってらっしゃるかどうかもわかんない
もう嗅ぎたくない
でシャンプーしたての匂いはまあいいよ、はい、でもなかなか殿方のシャンプーしたての香り嗅がないから、うん、私もね、
なるほどね、
もうだいぶ経っちゃってからの香りしかわかんないん
でああもう臭くなっちゃってるね
でその人の匂いを感じるほど至近距離にいることもまあない、
うん、あないね、
まあないからいいんですけど、うんうんうん、もう匂いがダメな人はどんなにいい人でも無理
本当
無理、
もう超自分のね、好きな顔のね、どうストライクでも匂いがダメだとダメ、
顔より匂いのが大事ですよ、
はあ、まず匂いですか、
まず匂い、次味
はい、なんかおっしゃいました、
次味、
味って何の、どこの味だよ、
だって好きな人だと舐めたいもん、
どこだよ、
ほっぺたとか、ね、鼻とか舐めたいもん、
だからそれは普通に言うと誤解されるけどね、お前のこともよく知ってるからあれなんだけど、犬なんだよね本能が、
お近づきの印に、うん、好きな人のさ手とか腕とかさ、うん、舐めたいもん
意味が分かんないよ
その時に味がもうペペってなる人はもう無理じゃん、どんなにいい人でも
まあまあまあ、それはもう多分ね、嘘と思いながらもうみんなうんうんうんと多分うなずくところ
では、だから若い頃は恋愛というものをこうなんていうの、
美化してるの、
美化してて、うん、そういうことじゃないじゃないかと、その人の人柄だったり、その人の真心だったり、うん、っていうものでこう満足できる自分がいたんじゃないかと思うんですけど、うん、まあもう年齢も重ねてきて、うん、大概自分で自分のこともできるようになってきて、はい、そんなにその男の人に依存したいわけでもないし、うん、その恋愛っていうのもだんだんだんだん若い頃の恋愛感情って、うん、薄れてきてると思うんですね。でもラブソングを歌うから、うん、やっぱり恋愛感情はちゃんとキープしとかなきゃなと思うんですよ、
はいはい、
私の好みのタイプとか、うん、恋愛するとしたらどんな恋愛するかなとか、うん、ちょびっと考えることもあるんですよね、歌を作る手前、はいはいはい、その時に思うんですけど、うん、やっぱ匂いと味をこう嗅いでわーってわーってなんかこう
気持ち悪い
うん、はい、なこの人の香りで安心する、うん、あちょっと舐めちゃいたいな、
もう意味わかんないもん
舐めて美味しいっていう、美味しいじゃないその幸せは、はい、ちょっと顔がイケてるとかイケてないとかっていうのを飛び越えていくかなって今思ってるんですけど、歌になんなくてさ
まあ今のだとちょっとね歌になりづらいですけどね、まあもう確かにね、その、うん、安心する香り、匂いというか香りね、うんうん、ありますよね、
うん、
なんかこう、あなんか家に帰ってきたような、うん、ほっとするような、うん、リラックスしてもうちょっと眠くなるようななんかそういう香り、まあいいですよね、
さあもうこの人が帰ってきたんだなっていう匂い、うん、こう胸にこうその殿方の胸に私の方を押し寄せて、
うんうん、
おかえりってやった時に、うん、そこはかとなくその方の香りが安心する匂いだったら OK だけど、うん、うわってね
あ
そうなるともう恋愛とかじゃないなって、
もうどんなに顔がイケてても、
どんなに顔がイケててどんなに優しくても、うん、この先ほらもうお互いに老いてって介護とかが関わってくるから無理
まあそうだね、うん、自分が元気な場合はね、うん、まあ、相手の、ね、おむつを替えたり身の回りの姿勢をしたりするわけですから、
そうそうそう、もうこの人の匂いなら我慢できるっていう次元をクリアしてないと無理だな、うん、その辺がその10代20代の頃の恋愛感覚と、うん、今もうね40、50となって、はい、うん、やっぱりこう変わってきたところですかね、
うん、
老後もう一番最悪になった自分たちをお互いに許せる相手かどうかっていう、
はい、まあ大事なことですよね、
うん、でそれでいて、うん、その人の前で私恥ずかしい追い方がしたくないなっていう恥じらいをまだキープできるかね、うん、そこが大事、うん、なんかこうもういいやってずうずうしくなれることまではまだちょっと その域には行けてない
生きてない、
心許すということはそういうことじゃないですか。
まあそうですね、
私が面倒見てもらう側に行くかもしれないんでね、
うんうんうん、
その時に恥じらいというよりは信頼できるかどうかが大事だと思うんですけど、またその域には行けてなくて私が面倒見る側にいた時に我慢できるかどうかが今ちょっと気になっているところ。
あ、もうね、どのレベルかね、ちょっとね人それぞれなんで、分かりづらいかなと
今ラジオの前で、うん、うんうんって、ね、言ってる女性はいるんじゃないかなと思いますよ。
男性はね、まあ、自分にはこう階段見て
うん、自分の匂いって意外と分かんないんですからね。
そうですね、
うんうんうんうん、なんかそういうのね、ちょっと臭かったら臭いって言ってねって、
は
い、うんうん、こう友達として言ったとしても、うん、意外と言えないですし、言われたら嫌ですし
そうそうそうそうそう
男性はどうですか、若い頃と、うん、やっぱこう年重んで40、50ってなってきた時に、うん、その女性に対する行為の持ち方、はい、価値観って変わりませんか。
まあやっぱりね、若い頃やっぱ顔でしょなんだかんだって言ったって、
うん、
もう一目惚れして、なんかこう、うん、その人の顔を見ると元気になると、
う
ん
う
ん、
好みの顔っていうか、
好みの顔ですね、
うんうんうん、
でそれがだんだん年老うにつれて、
うん、
もう若干胸の方に行きますかね、目線が落ちてきますね、
落ちてくる、
そうそうそうそう、目線がね、
30代ぐらいでバスト
だから、もうだんだん胸の方にね、こう降りてきますね。
あ、なるほどなるほど、
そうそうそう、でさらにこう進んでいくと
40、50になってくると、
もうお尻ですわ
うん、あ、そうですか、うん、でも最近若い人お尻が好きだっていうね、うん、お尻に燃えるっていう人多くなったみたいですけど、
うん、そうなんですかもう年寄りになってきたんですかね、うん、
そんなこと聞いてるわけじゃないんです
はい、
そもそもその男性っていうのは視覚神経で惚れるんですかね、
うん、そうだと思いますよ、最初はね、入り口はそうだと思いますよ、
うん、
うわってこうなるっていう、
うん、あの女性はほら今イケメンイケメンって言ってるけどもさ、
うん、
私思うね、聴覚神経だと思うのね、
聴覚神経、
声っていうか、
うんうん、
声質もさることながら、
はい、
なんて言ってくれたかっていうことですね。
ああ、どの優しい声をかけられたか、
うん、優しい人が好きとかいう人多いじゃないですか、
うん、はい、
優しいって何って、より優しいよって言えば優しいのかっていうとちょっと違うじゃん、
うんう
ん、だから自分が話したことに対してどう話し返してくれたかとか
さ、あ、はいはい、
うん、その言葉を聞いてるんだと、うん、してもらってることは、ね、意外と気づいてないことってあるんですよ。
あ、そうなんですか。
例えばだけど、
はい、
荷物をさっと持ってくれたとか、
うんうんうん、
ありがとうと思ってもそれは消えていくんですよ
消えていくの。
だけど言われた言葉っていうのは意外と忘れないんですよ。
へ、
あ、こう言ってくれた、あの人がこう言ってくれた、はい、うん、あるいはこう言われちゃった、
あ、嫌な方ですね、
うんうん、あとこう言ってくれなかった、
うわきついな
そういう言葉の記憶っていうのはすっごい残っていて、してもらったことの記憶はその場でありがとうで消えてること
ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっとそこ重要よね、いや別にね、
うん、
何かを買ってあげたりとかさ、
うんうんうん、
荷物を持ってあげることをね、
うんうん、
こう自分でこう計画的にやってるわけじゃないけど、
うんうんうん、
そのそれに対する感謝はなくなっちゃうってことね、すぐね、
まあ、感謝っていうかそれを言うならばこっちもやってることがあるしさみたいな、
ね、ああなるほど、これ帳消しかと、
そうそうそう、それはお互い様かなっていうところでありがたみは特に
な、ない、
ない してることがあればされてもチャラ
チャラなんだ
だけど、うん、なんかこう特別に言ってくれた、
はいはい、
っていうのは忘れないんじゃないかな、うん、
なるほどね、ちょっと今日、いいこと聞いてますよ。
男の人はね結構自分語りが多いんですよね私が知っている男性は、
はいはいはい、
自分語りが多いよねそれでへーとかふーんとかほーんとか聞いてるともう喜んじゃってすごい喋ってくれるのね私キャバ嬢じゃないんだからさって内心思いながらね、
うんうん、
そうなんですかすごいですねって聞いてるんですけど、うんうん、まあ自分語りが多いんですよ、
うんうん、
でも私にとってですよ、
はいはい、
その方のいろんな話を聞かせてくれたところで、うん、はい、ところで私についてなんておっしゃったかってことしか覚えてませんからね。
あ
そこが大事だもんだって。
そこが大事なんだね、
うん、だからその時に、うん、あ、分かってくれてるんだなとか、うん、見ててくださったんだなっていうピンポイント疲れた時は、うん、結構その人のことを意識して見てますね。
へー、ちょっといいこと言いましたよ
だから、うん、女性は私は聴覚で恋をするんじゃないかなと言ってるんですけ ど、うんうんうん、男の人はまあ視覚でしょう。バストがどうとか、
はいはいはいはい、
顔がどうとか、うんうん、ヒップがどうとかっていう、うんうん、まあ、セックスアピールって言いますか、うんうん、そういうところに魅力を感じる人は多いと思うんですけど、うん、性格だとかなんとかって言いながらもね、
はいはいはい、うん、まずそこが第一にあって、うん、それプラスですからね。
同じような似たような性格だったら自分はバストが大きい方がいいとかっていうところに行くと思うんですけど、うん、女性は自分に対してなんて言ってくれる、あ、もうこの言葉の人が好きみたいな多分そうだと
あ、なるほどなるほど、ね、女性人たちはうんうんうんって
手をうなずいている方多いと思いますけど、
うんうんうん、
それを男性に分からしめるために私ラブソングずっと書いてるんですけど、
はい、
男性は曲を聴いて詞を聴かないのね。
あ、なるほど、
うん
うんうんうん、
あのマリオネットいいねとか、
はいはい、
ムーンナイトいいねってあのノリとかメロディーで言ってるのね、
うんうん、
ムーンナイトとかマリオネットの詩読んだみたいなうんうん、うん、ところはすっ飛んでますから、
うん
うんうん、そういう意味では女性はこう歌詞にこうね、
はい、
共感してくださる方が多いっていうか、
はい、
だからやっぱり言葉、
言葉、
私世界標準だと思うのよ
力入ってますね今日はね。世界の女性たちはみんなそうだと、
うん、まあ、その中でも、まあ、そういうことがいろいろ大事だったんだけど、
はい、
まあ、言葉ちゃんと発してくれてなくてもよ、
うん、
まあ、そこ妥協できてもよ、
はい、
匂いと味は妥協できないということで
なるほど、お後がよろしいようで。救急コーナー、この やる気な声救急コーナー、
もっとやる気出そうよ今日、
はい、
テレビを見てたら、
うん、
国語辞典、
国語辞典
が今熱いと。
あ、そうなんですか。
あの船を編むという映画ありましたね。
ありましたね、う
ん、なんかあれがアニメーションになったり、
はい、
あと、まあ、漫画コミックになったりしてるらしいんですけれど、
はい、
まあ、その影響で国語辞典が見直されてきていると。
本当に、
はい、そんなようなことを番組で言ってましたわ、で、まあ、国語辞典ってあまりね、
うん、
聞かないですか。最近は検索しちゃう人が多いですかね。
そうですね、もう小学生の頃はね、
うん、
国語辞典買わされてね、
うんうん、
あの調べることはあったと思うんですけど、私ほぼ調べない人だったのでもう開いたこともないぞっていう。
本当ですか、
うん、
まあ、私国語辞典読んでましたから、ね、結構面白いんですよ。
あ、そうなんですか。
あの何があっても分かりきってることを意外と説明できなかったりするんですけれど、
はい、
それを的確にこう語釈って言うんですけれどね、
はい、
日本語の語、国語の語に解釈の釈と書いて語釈、
はい、
あれを読んでると、あ、なるほど、こう説明すればいいのねっていうね、
うんうんうんうん、
ことが発見できて結構面白かったりするんですけれど、
はい、
まさにその語釈のプロたちがこう設計してるわけですね、
うんうん、
で今日テレビでやってたのが、
ええ、
右左の右右について、
うん、
もうこれ以上ないっていう語釈、
はい、
がありまして、
はい、
まあ、その辞書を開いた時に、
うんうん、
偶数ページ側が右だよみたいな。
あー、なるほどねそうだね、まあ、一瞬ねお箸を持つことは思ったんだけど、まあ、左利きの方もいらっしゃると。
そうなんですよ、
うんうん、
だから普遍的なものに対してどう説明するかで右っていうのを、
うん、
こう語釈できるわけですけれど、
はい、
まあ、昨今では電子辞書なんかになってって、
うん、
見開きの国語辞書で引くわけでもなかったりしますね。
そうですね、
そうしますとその五尺が使えなくなると。
使えなくなりますね。
うん、じゃあどう五尺するかっていうね、
うん、
ところが腕の見せどころだったりするんですけど、
はい、
どう監督だったらどうします？
右でしょ、
うん、
難しいよね、うん、まあ、あの進行方向に向かってあのセンターラインが右だと、車を運転する人だったら日本では。
あ、でも海外行ったら変わっちゃうからね。
変わっちゃう、
うんうん、変わっちゃダメなんですって。
変わっちゃダメなのか。普遍的なものじゃないかダメ。
普遍的なものでないと。で、あの番組の中で出てた人たちが答えてたのが、うん、あ、なるほどと思ったんですけど、はい、アナログの時計の1から5までが右側。
あ、それ一番じゃない？
わかりやすいですね。
偶数ページよりもいいかもしれない、
うんうん、で、まあ、正しくはというか、うん、その電子辞書なんかで最近一番新しい五尺はどんなかっていうと、
うんうん、
漢数字の1の書き終わり側、
うん、確かにそうだねそうだね、う
ん、を右と、
はいはいはい、
いうことで結構面白いでしょ。
あ、なるほどなるほどと思いますね、
うん、右を説明するのにいろんな説明の仕方があるわけで、
うんうん、
で国語の辞書を読んでみると、はい、あ、こういう風に説明するかみたいな、
うんうん、
もう分かりきった言葉を調べてみるのが楽しいというところなんですけれども、今日は遊んでみようと思います。
はい、
まあ、私が問題を出して監督に五尺を作ってもらう、
うん、
で監督が問題出して私が五尺を作る、
はい、
どっちが素晴らしい五尺か
、まあ、頭の出来を競うということでしょうかね
これはもう頭の出来っていうか面白い方が勝ち
面白い方が勝ちなんだお前国文科だろ
私国文科だから今見てくださいよ、
はい、広辞苑、
広辞苑第2版ですけど古
いな。
今第7版ですって。
あ、そんなにあんの？
そうです。
俺ね、あの広辞苑ね、
うん、
あの高校卒業するときにね、
はい、
あの高校の先生にいただきました広辞苑、
はいはい、
うん、1回も開いておりません、
うん、うわ、これ広辞苑読み応えあって楽しいんですけど
高いんだよね。
高いんですよ。それにこの厚み、
うん、
これ何センチだろう。でも厚みは全然変わってないんですって。
あ、そうなんだ。
紙質を変えて言葉ほらどんどん増えてますでしょ。
はいはいはい、はい、
例えば今ツイッターなんて、
そうですね、
広辞苑に今載ってると思うんですけど、うん、今、私が持ってる第2版には載ってないと思うんですが、でも厚みは同じなんですって、
うんうんうん、
女性が本棚から片手で引っこ抜けるようなサイズって
本当に、
うん、
もう無理だ俺。
重みはねあれですけど、うんうん、引っ張り出すときに、はいはい、手のひらでこうね、
あ、うん、あ、ちょうどいいかもしれない、
ね、片手で女性が、うん、女性でもこうね引き出せるようにって、これ以上の厚さにはなんないそうですよ、
はい、
まあ、そんな豆知識もありながら、
ええ、
うん、なんかお題を、
はい、まあ、この中からね後で言うわけですから先に見てお題をこうと出すっていうね、
お互いに出すっていうね、
うん、出すっていう方がいいんですか。
でも字が小さくって本当に見えない
あのね、最近本当ね目見えなくてさ、あの薬の裏にさ、
うん、
まあ1日何錠とか書いてあるでしょ。
あ、はいはい、
あれが読めなくてね、あのね個数間違えて飲むねよ
それにしてもこれフォント5ぐらいだよ広辞苑ってなんかないのじゃあね、
はい、
じゃあ広辞苑では弾かないけど、音楽、
音楽、
音楽、監督ならなんてご釈します、
はい、まあ、これ速攻で答えた方がいいよね、あんまり考えるよりね。
そうだね、うん、
まあ、音楽、
うん、
つまりこれは、まあ、古代から、ね、収穫をお祝いするために神々に捧げたもの、
うんうん、
普遍的な形のないもので、その豊作とみんなの健康を願う念仏、う
ん、ね、念仏ときた念仏も引かなきゃいけないような感じだね。じゃあでも念仏、ね、広辞苑ではなんでもこれ第2版だからね、
はいはい、そこはね
なんて書いてあるのこれ。音による 芸術
甲子園さ、俺の方がいいと思うよ、う
ん、なんだって豊作だとかを祝う、
まあ、古来からそのね、うん、まあね、作物のね豊作をね、うん、まあ神様にねこう感謝する時に用いられる念仏、う
んうん、うん、まあそういう意味もあるんだろうね、
はい、
なんか音でできた芸術らしいです
かなりストレートな感じですね
私だったらなんて言うかな、
うん、
あってもなくてもいいんだけどないと寂しい、ね、
なんか他にもありそうじゃないそれは、
うんうん、音楽って、うん、私さ、
はい、
ここだけの話なんですけど、うん、音楽聴くの嫌いなんだよね
そうなんだよね、ミュージシャンのくせにあの音楽聴かないよね、うん、
そう、人のやってる音楽聞くの嫌いなんだよね。
ね、不思議だよね。
うん、なんかあの王子たちがさ、
うん、
家でゲームとかやっててさ、テレビでね、
うんうん、
ずっと音楽は聞こえてくるんだけどもイライラするあとほらどこかでアルバイトしたりとかして、はいはいはい、ショッピングセンターだったりお店だったりずっと BGM 流れてるじゃない。
はいはいはい、
で大体同じ曲がこうループしてたりするんですけどね、
うんうんうん、
あれで酔う
酔う、
もうまた最初に戻ったなと思って、またこれ一周聞くのか。
あ、確かにね、
うん、っていうのありますけど、監督、はい、今甲子園呼んでますね、
はい、問題出しますよ、いいですか、
はい、
まあ、ミュージシャンですからね、
はい、ミュージ
シャン、まあ、音楽に関わるものがいいかなと思って、うん、
はい、
まあ、楽器ありますよね、
はい、
まあまあ、皆さんがね、まあ、楽器といえばまずこれかなと思うことで、ギター、
ギター、女性の体に近い形に
うん、
木でボディを作り、
はい、
そこに弦を6弦張って、
はい、
音を見られそうしみにチューニングしたもの。
おお、いきますよ、
うん、
広辞苑ではこう書いております、
はい、
弦楽器の一つ、
うん、
ね、8の字型の木製の共鳴箱と、
うん、
目がね、見えないわけよ
一回写メと高くなるし、
目となんとかとからなり、
弦、
まあ、弦となんとか、まあ、
傘
、うん、まあ、そうだと思いますね、ネックのことですね、
うん、
からなり6弦を張り、すごいね、
うん、
指先で弾くみたいな、
はいはいはい、うん、
あ、いい感じですね、まあ、
いい感じ、
あの8の字型とその、ね、女性の体を、ね、モチーフにした方が、うん、あのポイント高いかなと。
私ほら天才だな
天才だなじゃないよ、なかなかね、
うん、なかなかね、
まあ、確かにね、
うん、あ
の女性の体をこう横に抱いて弾いてる感じがね、あのギターにはあるかなと思いますよね。
なんかこうボディラインをね、
はい、
なでてて、これほどウエストが細ければいいなぁ
、まあ、時にはね、大きいね、
うん、
あのやつもありますよね、きっと、うん、ギターのね、あのくびれの部分が細くなくて太いギター、
あ
ーあれ俺の好みこんなんだみたいな
ちょっとお尻がプリッと大きい感
じ。そうそうそうそうそう
何言ってるんでしょうか。
細い方が好きみたいなね、細いのもありますけどね、うん、
じゃあ、
はい、じゃあ
ちょっと音楽から離れようかな、
うんうん、
うん、あ、じゃあ、
はい、
男
男
男っていうのを、
まあ、
お釈迦してもらって、
まあ、あの染色体、染色体、
ね、染色体、はい、
一番最後が XY になっている、
はい、
日本橋で立つ、
うん、
哺乳類動物、
ああなるほど ちょっと待ってください。
まあホモサピエンスと先祖はね。
今辞書引いてるから待ってて、
ね、うん、ちょっとね真面目な感じで答えてみました。一瞬ねちょっと変なこと言いそうになりましたけれども。
変なことが聞きたかったんだけどな。男男男、
うん、あら
全然おけおし、
まあね、まあ男はまあ子供を産むことはねできませんけれども、あのなんだろうね、
男がいないとまた子供が生まれないんですけどね。
そうですね、うん、ありましたか。
男ありましたっていうか、うん、何どこ、
まあ男という感じは田んぼの下に力と書いてますよね。なんかこう
男、
はい、
男になってるな。これより前だな。すっごい長いんだけど、は
い、っていうかね見えないよ男。
あれ工事員に男って、あいたいたいた、
はい、
人間の性別の一つで、うん、
はい、
女でない方。
ちょっと工事員書いた人誰これ。
これ工事員は三省堂かな。
三省堂さん、あの女じゃない方っていうのは、うん、その女を説明しなきゃいけないと思いますね。
で若くて、
うん、
ん、若くて、
うん、
盛りの男。
ちょっと待ってちょっと待って。若くて盛りの男ってどういうことよ。
だって若くて盛りの男性って書いてある、
うん、それを男、あ、
うん、
まあ、男らしいという言葉がありますよね。まあ、みんな男性ですけれども、男らしいって力強く盛りのついてる若い年取って我々のようにその
だから男だねみたいな。
あ、なるほどね、
うん、男性っていうと性別だけど、
うん、
男っていうと男だねっていう、
そういう意味ですね。
そういう意味で盛りが、
あ、盛りついちゃってんだ。盛りついて
広辞苑にはそう書いてある。あ、
行き過ぎちゃってるのは、
あ、岩波書店だと思います、
うんうんうん、行き過ぎちゃってるのはもう男じゃなくてなんかこう違うものに変わってきてるってことですね。あ、なるほど。でも女じゃない方っていうのはちょっと笑いましたけど。
単純な方がね面白いよね。
あ、
うん、難しいこと言う
ね。難しいと思いますね、うんうんうんうん、
ね、ぜひ皆さんもちょっと気が向いたらですね、はい、まあ広辞苑はあれですけど、うん、国語辞典、
はい、
あの学生の時に持ってたわっていう人結構いらっしゃると思うんで、
うん、
改めてね、
うん、
めちゃくちゃ簡単な言葉、
はい、
椅子とかね、
あ、
これを語尺したらどう言うみたいな。四本足でってこともないからね、丸いのもあるしさ、
そうだね、
球体のもあるしね、
うんうんうんうん、
だからいろんなこれ完璧っていう語尺ね、
はい、
自分で考えてみて、
はい、
あるいはあの辞書内では素晴らしい語尺が載ってますので、
はい、
おー、そうきたかみたいなね、はいはい、そんな楽しみ方を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ダダコちゃんと一緒
ぎゅうぎゅうコーナー
でした。エンディングコーナー。真面目にエンディングコーナーが来た。
まあ今日はね、
はい、
なんかためになるお話というか真面目にお話しましたね。
たまにはさ、ちゃんとトークしようよみたいな。ね、いつもほらお互いにさ、
うん、
足の引っ張り合い、
引っ張り合いね、見苦しいね、
してないで、
うん、
たまにはこう面白いね、リスナーさんも一緒に楽しめたらいいなと思ってこんな話題にしてみましたけど、
はい、
いつぞやかあの四字熟語の、
はい、
話題を取り上げたことあったじゃないですか、
ね、
で座右の銘にするにはなんて言った時に、
うん
うん、監督が四面楚歌っておっしゃられた。四面楚歌ってもう四面、
うん、
ね、もう西も東も北も南も敵ばかりっていうね、
はい、
それが座右の銘って何。なんかいっぱいあるじゃない、
うん、あるね、いろいろね、いい言葉いっぱいあると思います、
うん、一攫千金とかね。
一発屋みたいですけどね。
百発百中とかね。
あんま当たりやすい感じですよね。
おめでたい言葉はいっぱいあるのにね。
まあ、まあ、そういう言葉言われると、
うん、
ラブ&ピースって言ってたのね。
でも四字熟語にして言ったらって言ったらなんか四面楚歌って。
そう、
もう私の画伝演習よりもよっぽどひどいなっていう。
みんな周り敵だろって。
だからまた四字熟語で遊んでみるのもいいかななんて思いました、
はいはい。
リスナーの皆様は、夏休みね、どんな風に過ごされたか、うん、夏の思い出話など、はい、ぜひ近況番組にお便りください、番組へのお便りの宛先は ineko.rainbow@gmail.com です、
はい。
監督から何かある？
まあ、あのアルバム制作が、ね、遅れておりますが、
はい、
あの時間のない中、
うん、
あの1日もう10分でもアルバム制作に、ね、
うん、
あの取り掛かって進めておりますので、
はい、
今しばらくお待ちください。
この間さ仕事でさ、
うん、
出た先でさ、
はい、
こんなところにスパがあるよって言って、
うん、
さ監督と行ったらさ、うん、
はい、
温泉入ろうかなって、
うん、
お互いにね、うん、入ろうかなと思ったらポンプの故障。
そうそうそうそうそうそう。呪われてるよね。
なんか館内の皆様にご案内申し上げます、
うん、はい、
ポンプの故障につき源泉とお湯が出なくなります。
あのさ俺がスパに何か起こるね、うん、
もう受けた受けた、
うん、
でもまだ冷めてないよっていうね。
あ、そうそうそうそう、どんどんどんどん冷めてますけどね。
まだ冷めてないから今のうちじゃないって言って、
うん、
急いでお湯に入ってきましたけど。あの暑い日だったので、
うん、
汗かいてたしね、
はい、
ちょっとさっぱりしたいなと思って、
うん、
あれ入館料1600円ぐらい払って入ったのに、うん、
はい、
なんかポンプが故障につけてね。私ただにしてくれるかなって
本当だよ ね、
ね思ったら、
うん、
なんか短くてすいませんって、
うん、
8月31日までの半額割引券っていうのをくれたんですけど、うん、行かないし、
行かねえよ。
しかも半額だし。
そんな今じゃねえよ。
っていうか8月31日までの間にポンプ治ってるんでしょうかね。
本当だよね。
まあ営業妨害になると申し訳ないからどことは言わないけどさ、
うん、
ひどいよね。でもすっごい雰囲気良かったのよ。
うんうんうん、
なんとなく調べてたら、うんうんうん、監督ここはみたいな。
バリな感じね。
そう良かったですねあそこね、うんうん、今度ちゃんとあの源泉が湧いてる時にさ、
はい、
もう一回行ってみません。
そうですね、
近かったですし、
はい、
ね、
そうですね、
まあ、そんなわけで、まあ、これから涼しくなればなるほど、
はい、
温泉には都合がいいかなっていう ね、
ね、うん
うん、秋といえば温泉、
はい、
冬といえば温泉。そんなわけで、来週はまた9月ということでね、
はい、
9月のレインボーマジック、お楽しみにお待ちください。それではまた来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
さよなら。